鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、はい、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週はあの路線バスだったんですけども、はい、まあ、今週はあの貸切バスとそれから都市間バスのお話をお伺いしようと思うんですが、はい、まずどうでしょうか。貸切バスの何か動きはありますでしょうかね。は
い、ですね、貸切の方ですけどもね、まず阿寒バスの方からですね、今558、559、560、561っていうバスが、はいはい、出てきまして、はい、実を言うとこれあの札幌ナンバーのバスをですね、番編したということでですね、はい、あのですね、5589がですね、3554と55の2台かな、はい、それと560が、はい、何だったかな、194だったかな、380だったかな、はい、っていうちょっと古い貸し切りバス、はい、で561がですね、はい、あの新車のバスですね、去年入ったですね、はい、543号から5125号になって、うんうん、561号になったのかな、はい、ということで、4台新しい番号をつけているバスが出ております。はい、これですね、はい、エニマ営業所っていうのが札幌に
あ、ね、
バスありますので、はい、そちらの方の登録している札幌ナンバーのバスでですね、大体そのバスっていうのがですね、大体決まってるんですよね。ですから例えば釧路で100から始まったのが、うんうん、札幌1000になって釧路150になって、はい、また札幌になって釧路になってて、まあ、季節にこう応じてこの変えていくということで、であのこれは釧路バスも昔、はい、今ないんですけども、はい、昔あったんですよね、こう番号を変えていくと、はい、ですんでそのバスの経歴たどっていくとですね、はいはい、古いバスなのに番号新しいバス、
新しいと、
でもそれそこまでになんか10個ぐらい バスのナンバー付け替えてるとかですねまあそういうことがあってですね、まあ、カンバスさんは、まあ、エニア営業所の関係でそうやってなってまして、はい、うん、で釧路、ナンバー変われば当然札幌ナンバーになるバスも出てくるんでですね、札幌、今5400番台まで札幌ナンバー実は出てるんですけども、はい、まあ5000番台のバスが何台か今ちらほらといますので、はい、まあ、そちらの方に変わっていっているということですね。
なるほどね、
はい、
あの今あの赤バスの その貸し切りって、はい、あの新車だとあの赤い色のが出てきますよね、はいはい、で中古のはなんか色的にはあれなんですかね、はい、普通の赤バスさんの、
ですね、今の方の、まあ、スターレート釧路号と同じ方の、赤バスの方のバスはみんな赤くしています、はい、中古新車で、まあ、新車はもちろんですけども、中古の車も入ってるんですよ、それも赤くしてます。で、まあ、空港連絡船とか、あと、羅臼線とか、まあ、中長距離関係のやつは、はい、あの昔の鶴の間にしてますね。はい、
そうですね、
あの鶴の幕はいいですよね。
あれいいと思いますね、
あれよく本当に路線で最初復活をしてですね、はい、あれ本当にいいですよね、はい、まあ 復刻カラーってまでは言ってないですけども、はい、あのまあ我々からすると今のバスの方にですね、あの塗装するっていうのがすごくやっぱりいいなと思いますよね、
は
い、
多分あれ手間暇はかかるんだと思うんですけど、
かかってると思いますね。
でもやっぱり見たらやっぱり鶴単調がやっぱりまあ釧路のまあシンボルですからね、はい、あのあるといいと思いますね。
昔からやっぱりあの阿寒バスさんのあの鶴のマークって本当に評判が良くて、あの昔のですね、はい、昭和30年とか40年とかのですね、はい、まあ、たまたま僕記事とかスクラップで持ってるんですけど、それ見るとですね、当時ボンネットバスにあの鶴のマークが入っていたりするんですよ、はい、ですからやっぱりすごくいい ですね、こう愛されてきてるカラーでないのかなというふうに思いますね。
ボンネットバスの場合って、はい、鶴の頭はどの辺に描かれてるんですかね。あのいや今でも、いや僕こう、ね、森さんから教えてもらって、あの路線バスとかでも単調いますけど、なんかあの前まで来るフロントまで来るやつとか、ね、横でこう完結してるのとか、いやボンネットバスだったらどうやって鶴をこう描くのかなと。今度あれですね、それもちょっと今度次回
話、そうですね、ちょっとまた僕も記事見て、調べてみます
ね。釧路バスさんではどうですか、なんか貸切バス動きっていう
のは。釧路さんはですね、とりあえずハイデッカーの古い2台をですね、はい、実は減らしまして、もともとはですね、山形の方にあるバス会社さんが減車したバスを買ったんですよね。それがもうかなりやっぱり釧路来て 14、5年になると思うんですけども、もう結構やっぱりよれてまして、それを廃車にしまして、今大型中型っていうんでしょうか、大型のサイズなんですけどちっちゃいバスがあるんです、大型ショートかな、それ1台来まして、はい、もうそろそろ出るのかな、あのナンバー800番という希望ナンバーつけてますけども、そちらのバスがですね大型、まあ、大型ショートですね、衛星さんとかに入ってますよね、青いやつ、あのタイプ、まあ、年式は古いんですけども、あのタイプのやつが1台釧路さんに入りまして、で鶴の塗装をされてますけど、やっぱりすごくビッと生えていいですよね。
はい、いや私なんかまあ、これはもう勝手なあれなんですけど、私たちがなんか小学校中学校の頃の釧路バスさんというか、まあ、当時の東北交通さんですよね、の貸し切りバスってなんか青っぽいような、なんか緑っぽいような何とも言えない色だったんですけど、
青です、水色っていうか
水色みたいな感じですよね、
はい、あの仮面ライダーって言ってたんですけどね。前の方にピヨーンと赤くこうピヨーンとなんていうのかな、円を描くようなマークが入って
ありましたっけ、
それを見て仮面ライダーと。
あれそれこそまあ、路線バスの肌色と、貸切バスの その青い仮面ライダーの、ぜひあれ塗装復活してほしいな。
そうなんですね、あの青いのもいいんですよね。
あれなんか、なんですかね、なんかセンスあるなと思って、
あの青バスって言ってましたけど、あれもいい色でいいんですよね、だからやってほしいなと思うんですけども、
なんですかね、その時のなんか青バスって、ちょっと屋根の方になんか窓なかったね、窓っていうか、
ですね、
天窓みたいな、
釧路のやつはなかったんですよ、ね、
そうですか、
赤んバスで入った日野のミドルデッカーとか多分窓が確かあったの、290番とか291とかって昔のRV とかっていうのがあって、それは多分窓ついてたはずです
ね。いやぜひ釧路バスさん の関係者の方聞いてたら、肌色バスとその青色バスと、ぜひ復活をして、いただきたいのと、赤んバスさん の鶴には、一話一話なんか名前をニックネームをつけてあの子供たちに公募してもいいので、
いいかもしれないですね、ちょっとこう盛り上げるためにですね、いいかもしれないですよね、いろんなそういうですね、アイデア出し合ってですね、
なんとかもバスにね少しでも目が行くような感じで、
いやあの古い色は本当にいいですよ、
ね、いいと思うんですけどね、
そしたら当然新聞記事にもなると思いますし、
はい、
いろいろなところでこう、アピールというか PR もできると思うんですよね、
できますよね、
どんどんやっていただきたいなと。
そうですね、あとどうですか、貸切バスでなんか釧路根室管内でなんか動きはあります。
あと根室交通さんでですね、はい、去年の暮れかな、1台不走の新車が入りまして、はい、今ナンバー2000番っていう、根室さんもですね実を言うと、はい、もうずっとですね希望ナンバーになっちゃいまして、貸切は路線バスはですね、はい、3桁のナンバーで、はい、100、200、300ってくるんですけども、はい、貸切はですね1000、2000ってくるんですよね。で1000っていうナンバーの貸切バスもいるんですけども、はい、それは多分なんですが、何年か前に481号っていう車で新車で入れた伊豆のガーラってバスなんですけども、はい、多分今回入れるのを機にですね、はい、1000番2000番に変えたのかなっていうふうに思うんですが、これもですね、はい、スーパーハイデッカーは釧路さんで728号っていう形で、うんうん、はい、不走のモデルチェンジした5のバスなんですけども、はい、それが入ってるんですけども、まあ、この釧路根室管内では、 2代目というか第2号というか、まあ、ハイデカは第1号になりますけども、うん、そのバスがですね、はい、走っているということでですね、そちらの方なんかもですね、顔つきが今度いかつくなってますので、
あ、そうですか、
なんかですね、ちょっと慣れるまで時間かかるかなと思うんですけども、まあ、基本的なところはあまり変わってないんですが、顔つきはかなり変わってるかなというふうに思いますね。
はい、わかりました。じゃあ続きましてですね、今度都市間バスのお話に行こうと思うんですが、
はい、
何か路線とか車両で何かこう変わった点とかってありますでしょうかね。
まあ、車両についてはですね、各社さん、はい、変わりなくというところでございますね、
はい、
今大きく変わったのは釧路、旭川、釧路、北見ですかね、ちょっと料金が4月1日
から上がったんですよね、
ちょっと値上げされた、はい、ということで、はい、これ中央バスさんとかの絡みの関係でですね、うんうん、はい、なって上がっております。でスターライト釧路号に関しては値段は、はい、まあ、上がってないということで、引き続きこのままなのかなと思いますけども、はい、まあ、こういうちょっと大変な状況なんですが、ですね、切らさずちゃんと走ってる、はい、
そうですよね、
はい、スターライトに関してはですね、はい、走ってるところを見るとですね、はい、まあ、それなりにやっぱり利用客も、うんうん、いらっしゃるのかなと。
そうですね。
で新聞でいつも釧路新聞さんに出てますよね、利用状況という、その利用状況を見てもですね、はい、空席ありっていうだけしかない日っていうのはあまりないですよね、
は
い、
必ず三角がどっかに入ってても一つは
ですよね、
ついてますよね。
ですからやっぱり需要がやっぱりあるんじゃないか、はいはい、
まあ、そうでしょうね、
はい、で逆に北海道バスさんのニュースター号に関してはですね、今、はい、平日便に関しては月から木までは今半分にしてますので、うん、はい、基本的に2便ということになってますので、はい、まあ、その辺ですね、こう、まあ、うまく調整しているのか、はい、まあ、今の流れをちょっと見ながらというのかですね、なってますけどもね、
まあ、大体もう そもそも今やっぱりちょっと移動するっていうこと自体がちょっと皆さんこう控えている状況ですからね。
そうですね、なかなかやっぱりその自分の住まわれている地域から一歩っていうのがやっぱり、
ええ、はい、
出られないというかですね、ですね、何もないっていう保証は全くないわけでですね、
はい、
だからなかなかちょっと難しいところなのかなというふうに思いますけどもね、
は
い、ですんで、はい、まあ、そろそろですね、はい、まあ、例えば釧路さんあたりにも新車が入ってくるのかもしれない、はい、ちょっとまだ分かんないですけども、はい、一昨年前かな、
はい、
アカンバスさんで新車入れてますのでね、はいはい、そうすると次釧路さんがっていう風になってくるとは思うんですけども、はい、まだちょっとその辺がどういう風になるのかわからないですがね、はい、今アカンさんは車5台体制になってます、釧路さん4台体制ということですので、次はやっぱり釧路さんに多分1台入ってくるとは思うんですけどもね、は
い、なんか本州の方ですごい超デラックスな座席とかってあるじゃないですか、
は
い、
な
んかあれならなんか、なんか乗ってみたいな、まあ、今の3列シートでもまあ十分、それこそJR のグリーン車並みなんですけど、はい、なんかプライバシーが、完全になんか守られているような座席っていうのもちょっと魅力的かなとかって思うんですけどね。
今の一番すごい少ないの確か12人乗りだったかな、東京徳島だったかな、その辺だったと思うんですけども、はい、確か12人乗りだと思ったんですよね、オール個室ですよね、
すごい、
オール個室で片道2万何ぼだかって言ったんですよ、
あ、結構なやっぱり、
ね、結構な値段ですね、でももうなんて言うんでしょうかね、カプセルホテルではないですけど、まあ、カプセルホテルを縦に伸ばした感じのようなですね、はい、その感じはしますけども、はい、あれは僕も一回乗ってみたいなと思いますよ、
乗ってみたいですよね、
ですから、まあ、例えばそれをスターライト釧路号にこう充当したとするじゃないですか、
はいはい、
まあ、片道だいたい6000円とかぐらいですよね、
はい、
ということは28人乗りですからね、うん、単純に12人乗りだったら3倍の値段と考えても1万8000
円
2万ぐらいでしょうか、
はいはい、
まあ、そのくらいいただかないと多分維持はできないと思うんですけど、
ね、
ただ今もう高速もこう、
はい、
通っていきますんでね、だいたいバスで5時間半ぐらいですか、
う
ん、
は
い、
そうですね、
はい、そうなってくるとちょっとその設備だと、
はいはい、
ちょっとあれですよね、
もったいないですかね、
もったいないですよね、まあ、例えば釧路 稚内とか釧路函館とかっていうんであれば、はい、あのそういうバスをちょっとこう、はい、入れてみるのも、
そうですね、
プレミア価格にしてですね、やるっていうのも一つありかなと思うんですけども、
後ろだけ後ろの座席の2つだけそれでするとかって、そういうわけにはいかないですかね。
昔ですね、昔あの青森と東京を結んでた、はい、今もあるのかな、ノークタウンだったかな、はい、っていうバスがあって、はい、それはですね、後ろが独立2列シートっていうので、あの椅子って普通まっすぐこう都市間バスってまっすぐなってます
よ、ね、あ、そうですね、
はい、でもそのバスはですね、半分から後ろがですね、まあ、2列になってて、はい、ちょっとこう斜めって
、ね、あ、何か水曜どうでしょうで見た記憶がありますね。
多分どうでしょうやってる頃にはそのバスはすごい最盛期だったと思うんですけど、
あ、そうなんですね、
今江南バスっていうところで走って、はい、走ってますけども、昔京浜急行とこう、総合運行してたんですけども、そのバスは今は違うと思うんですけども、うん、昔はそうだったんですよね。あれも450キロぐらい走るはずなんですよ。
ですんで、
でいかにこのバスの中で快適性保てるかっていうことをやっぱりやった結果だと思うんですよね。
それだけの距離走ると価値ありますね。
価値ありますしね、やっぱり乗り応えもあると思うんですよ、
ね、ありますね、
だからバスも大体5年焼却ぐらいで何倍入れ替えてましたよね。
そう、バス好きな方って、やっぱりその鉄道と同じように、あ、鉄道ってあの乗り鉄とかその、撮り鉄とか、音鉄とかって、結構分かれてるんですけど、バス好きな方たちって、そういうやっぱりジャンルっていうのはやっぱあるんですかね。
いやでもですね、そうです、僕はなかなか今乗る機会なくてあれですけども、まあ、例えば同じ顔したバスでもエンジン音で、オンでどこの製造のバスか分かるとかですね。あと例えばあの中古車で買ってくるバスのこうどこでこうど前輪が何なのかとか見分けるとか、例えば椅子のシートの柄とかですね。
あの結構攻めてきますね。
それとかあのバスの中にですね、あの出口の表示があるんですよ。あの出入り口の上に出口の表示があるんですね。あの前の方にですね、はい、あの我々で言うと前から降りますよ、
ね、まあ、降りますね、
その出口の上のところに出口って書いてるのが、はい、矢印後ろに向かってついてる場合があるんですよ、プレートが。
あー、
そうするとこのバスはもともと前乗り後ろ乗りだったんだなとかですね、あと押しボタンの中に広告が入っていて、例えば横浜市とかですね、入っていたりとかですね、
そういうところに、
そうです、
あれですね、
あと注意表示があるんですけど、
ありますね、
注意表示のところにもですね、たまにね、はい、東武鉄道株式会社とかですね、入ってたりする。
そうですね、なんかたまにそのなんかそういうエッセンスがあるところってありますよね。
そうなんですよね、ですね、そういうところを見たり、あとは車番が残っていたりするんですね、T の2083とかですね、そういうのが残っていたりする場合もありますし、非常にそのヒントがあるというか、はい、で路線バスだと分かりやすいんですが、はいはい、貸切バスの中古車ってなかなか難しくてですね、その辺の見分け方ができなくて、たまにあの神社のお札が貼ってあって奈良県とか書いてあったりですね、
交通安全の、
交通安全のですね、後ろについてあってですね、はい、これどっから来たんだろうって、はい、ナンバー全部富山だしなとかっていうのがあって、たまたまパッと後ろ見たらあの奈良県って書いてあったりですね、
あら、
で辿っていったら奈良交通だったとかですね。
やっぱりそこら辺やっぱり何か痕跡がやっぱりなんか残ってるんですね。
そうですね、まあ、一番のやっぱり調べ方だと車体番号から追うっていうのがありまして、
それがあれですね、やっぱ鉄道の場合って例えばそのキハ281のなんとかなんとかって、これ絶対変わらないんですよね。
そうです、
まあまあ、改造された時は若干変わりますけど、
後ろに貝ついたりとか、あの頭になんか違う数字が入ったりとかしますよね、
バスってその車体番号ってみんな同じなんですよね。
そうですね、ですので辿ると経歴分かるんですよ、
そういうマニアもいるんですよね。
います、います。
あのこれなんかあのパソコンで入力したらバッと出てくるとか、
あの全部控えてる方がいる。どこまで今ちょっといろいろと調べる術がちょっとあるんですけども、その人に聞くと分かるとかですね、
分かりました。大変あの先週今週とまたあの濃い話を聞かせていただきまして、次回はもっとなんか濃い話を
わかりました
したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、はい。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして先週と今週ゲストでご出演いただきましたバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんでした、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表斉藤修司でお送りしました、はい、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。鉄
道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。